主イエスキリストの皆を褒めてたえます。皆さんおはようございます。それでは2015年12月13日死の十字架クリスチャンセンター神の使命長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。まずはじめに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、この礼拝の時を感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえます。今日あなたが私たち一人一人を名をもってこの礼拝の場所へ導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ今から捧げるこの礼拝の時をあなたが祝福してくださり、聖霊を注いでくださり、私たちを清めてくださり、私たちがこの体とこの思いと心と霊とをあなたに真実に捧げることができるように導いてください。またオンラインで共に礼拝をしておられる方々のうちにもこの場所と変わらない御臨在を表してくださり、その場所にあなたご自身の祝福の手を置いてください。遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、少しでも早く共に礼拝を捧げることができるようにあなたが導いてください。私たちはあなたに礼拝を捧げ、またあなたに期待いたします。どうぞこの時を導いてください。この時をあなたにお委ねいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を捧げて礼拝を始めていきたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒もって主を褒めたたえてまいりましょう。
おはようございます。賛美をもって主を心から、褒めたたえてまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。36番ハレルヤホザナから賛美します。
翼の影で この念頭に語られたように、この主の道を良いし、主の通られる道をまっすぐにしなさいと主は仰されます。礼拝のためにこのしっかりと備えていきなさい。この礼拝において私は豊かな祝福を表そうとしていることを思いなさいと主は仰されます。すでにこの礼拝のためにしっかりと備えていきなさい。またあなた方自身を備えていきなさいと主は仰されます。この場所で心から礼と誠をもって主を見て礼拝することのできるように、あなた方は備えていきなさいと主は仰されます。私はこの戸の中で御業を表していこう。多くの者たちをこの御蔵の教会へと導き入れ、その中で癒しをなし、奇跡を表し、救いの御業を表していこうと主はされます。それに備えていきなさい。私がことをなすと主はされます。
私は絶えずあなた方の前におり、私は絶えず働いていると主はされます。あなた方の拠り所はどこにあるのかと主はされます。私の言葉があなたの方の支え、また私自身があなた方の拠り所であると称されます。しっかりとあなた方は心を主に向け、またあなた方は私に賛美を捧げていきなさい。私は私の御業をあなた方を通して、私はこの場所でこの地で表していくと称されます。
多くの者たちがこのもやの測ったような、この霧の測ったようなその道を歩んでいると主はされます。私はその中でこの神の言葉を与えていこうと主はされます。言葉の剣をしっかりと手に取りなさい。私はそのもやを打ち砕き、またその霧をこの打ち砕いていこうと主はされます。私は御言葉を持ってあなた方の道を示していこう。あなた方がはっきりと明確に神の心の道を歩めるように、私は御言葉を持って導いていこうと主はされます。神の言葉に触れられなさい。この神の言葉を求めていきなさい。私は日ごとにあなた方に語り、あなた方の道を確かにしていこうと主はされます。
感謝します。それではさらに賛美してまいりましょう。16番聖霊様を感謝いたしましょう。
ハレルヤ。
お祈りいたします。愛する天のお父様、主の皆を心から褒めたたえます。賛美の恵みをありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きまして礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれで神様と交わり、神様にお祈りする時間をお持ちしたいと思います。来週日曜日に伊沢キャラマクト牧師が宝殿イエス教会にて奉仕をされます。ぜひその祝福のためにお祈りください。また12月に持たれます各コンサートを通して福音伝道の働きが進められていくようにお祈りください。それではそれぞれの方でお祈りをお願いいたします。 これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではともに主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式を伊沢木原誠牧師に取り継いでいただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。主の御体と父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐を受けるようにお勧めしております。まだ信じていらっしゃらない方でも、イエス様を信じていらっしゃる方であれば、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから共に聖餐にお預かりください。またオンラインで聖餐のご用意のある方はぜひ共に聖餐に預かっていただきたいと思います。それでは最初にお祈りいたします。天皇と様、聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、またオンラインの方が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みを受けることができるように、今私たちに聖霊から来る悔やみを豊かにお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御から土地をお配りいたしますので、受け取りになって待ち合っていきたいと思います。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。天皇と様、聖餐の恵みをありがとうございます。新しい1週間が始まりますけれども、十字架によって罪許され、義とされ、神の子とされた、その恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている勝利と祝福を豊かに見ていることができるように力強い御手を持って導いてください。心からありがとうございます。聖餐によって一つにされたことを感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから神様へ感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義をつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天皇お父様、この献金の時を感謝いたします。あなたが私たち一人一人のその生活を、健康やまた経済やあらゆる面において祝福を与え、恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今あなたの支えの中からその一部をお捧げいたしました。どうぞ主が今捧げた者たちにその30倍60倍100倍の祝福を与え、さらに富むものとしてくださり、またさらにあなたに、お返ししていく恵みに預かることができるように導いてください。またここに捧げられました献金を神様が御心のままに用いてくださり、このリバイバルの働きのため、また救いの働きのためにあなたが用いてください。 この献金をあなたにお委ねいたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、FF の皆さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。 FF です。昨晩から信義ドクターが来られておりまして、昨日は得意の直前練習でどこまで引き上がりましたか分かりませんが、新しい曲に挑戦中です。3週風の行方を賛美したいと思います。
風はどこから来てどこへ行くの、私がわかる言葉で示してください。豊かに流れる祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。風はどこから来てどこへ行くの、足がわかる言葉で示してください。豊かに流れる祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。空かかる虹、風をこの身に受けてあなたに委ね、風はどこから来てどこへ行くの、風をこの身に受けて主の手に委ねよう。風はどこから来てどこ
感謝します。
素晴らしい特別賛美の時を感謝したいと思います。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はルカによる福音書5章1節から11節また27節と28節です。ルカの福音書5章1節から11節、そして27節28節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の116ページ、また、118ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。ルカの福音書5章1節から11節群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きま、何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った、飛んで27節28節です。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ルカの5章のペテロが証明を受けたところは何度かお話しましたし、よく皆さんご存知だと思うんですけれども、それとともに今日はレビ・マタイの証明のところも含めて、様々な証明の形を通して学びたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。昨日の練習の時には管楽器の方がおられたそうなんですけどね、ぜひ皆さん楽器ができる方は遠慮なくどんどん出てきてほしいと思います。そうか、今日は S がないからいないんですね。 S がいないとやっぱりダメなんです ね。それでは詩編の130編から賛美していきたいと思います。お立ちない方はどうぞお立ちください。お願いします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。 主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って、主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。ハレルヤ。21番のリバイバルが始まった。足音聞こえてきた。賛美が満ち溢れた。時が動き始めた。扉が開かれた。始まったリバイバル。始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル。始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。始まった、始まったリバイバル。始まったリバイバル。世界喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル。始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。まだ、長崎で歌ってなかった65番主の愛を受けて。主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます。命のある限り、主 主の愛を受けて主の恵みを受けて私のすべて御手に委ねます。ここまでも主は許された。どこまでも主は愛された。その十字の恵みの中で今たあがる信仰を与えたまえ、祈り与えたまえ、この地に今や威張を与えてくださった。与えてくださった主の愛、もう始めから主の愛を受けて主の恵みを受けてあなたに仕えます。命のある限り主の愛を受けて主の恵みを受けて私のすべて御手に委ねます。どこまでも主は許された。どこまでも主は愛された。その十字架の恵みの中で今立ち上がる信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった、与えてくださった。
それでは天の故郷、ちょっと古い歌ですけれどもそれを賛美します。
憧れて喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷目指しながら褒め歌え、褒め歌え、主に喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にある主の座、変わらない主の報い、目の涙拭い去って
褒め歌え褒め歌え主に天にあるエルサレム変わらないエルサレム天の国境目指しながら褒め歌え褒め歌え主に褒め歌え褒め歌え主に再臨が非常に近づいてきた今、あなた方の信仰の目を霊の目をしっかりと覚まし、永遠に向かっての歩みを確かなものにしなさい。あなた方自身が永遠を見て歩み始めるとき、あなた方はこの地上を最も充実した最も価値ある生き方ができるようになります。また愛する子供たちを永遠の命のためにあなた方の心を傾けなさい。私はあなた方を通して多くのものを私の救いの中に、恵みの中に、愛の中に招こうとしています。あなたは霊と誠を持って私を礼拝するとき、私はあなたを祝福し、それとともにあなたを通して私が助けるべきものをあなたのうちに、思いのうちに与えていこう。心に思われその人に対して、あなたはその声を無視してはいけません。私はあなたを通してそのものに手を伸ばし、救いの手を、励ましの手を、慰めの手を、そして命の手を伸ばしていくと主は仰います。私はあなたを通して私の恵みを表していこう。愛する子よ、与えることを惜しんではいけません。あなたの心を、時間を、能力を、賜物を、財を、永遠の命のために喜んで差し出していきなさい。あなたはその時命を受け、また何倍もの祝福を受けていくと主は仰せられます。59番、ここに来て褒めたたえよ。勝利を得るもの、高らかに褒めたたえよ。神主は灯火、輝く夜明けの星、輝く栄光、都には神の平和、涙も死もなく、主イエスがすべを治める。忠実、真実、義をもって裁きをする。ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえよ。愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。今日この礼拝に集われたお一人一人を心から感謝いたします。オンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに豊かに語り、励ましを与え、慰めを与え、主にある希望を与え、神様、あなたはご自由に働いて心と体と癒してくださり、回復してくださり、御言葉を通して私たちを養い、あなたのご栄光を表してください。語る者聞く者も減り下ります。主を語りください。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 心願しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。御礼の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。昨日ですね、東京安定教会の方に金曜日の夜から行ってきたんですけれども、パウロ・ミキ牧師、広島教会のパウロ・ミキ牧師と、それから札幌の、サミュエル・スガ牧師がですね召されましたので、それで、お別れ会が昨日の土曜日にありました。で、まあ、行ってありがとうございます。行ってきましたけれども、パウロ・ミキ牧師は月曜日の日に、23日ですかね、月曜日、11月23日月曜日にやったんですけれども、その日は朝から体調があんま良くなかったらしいんですけれども、なんか夕方に奥様が病院に勤めてるのかな、なんか食事をしてるのかな、分かりませんけど、それでお迎えにいつも毎日来てくれてて、その日も来てくださって、で、なんか後頭部が痛いってことと、なんかそれからなんかそういうこと言っておられて、でそれで体調良くないってことを言ってたんですね。そしたら病院に寄ってみたらって言ったんですけど、いやまあいいってことで戻って、でも今日は早めに寝るということで6時過ぎに上に上がられたんですかね、6時半ぐらいかな。それからそれで5分ぐらい経った時になんか大きな音が上でして、慌てて見に行ったら、まあ、振動が止まっていたということなんですね。それで慌ててこう振動マッサージをしたりいろいろやったら2回ぐらい息を吹き返したそうです。でその間に救急車を呼んだそうですね。で15分経ったら来たそうです。その15分がものすごく長かったと言ってましたけども、救急車が来て運び込まれて、でも救急車の中ではもう止まってたようですね、振動がね。でも、まあ、病院に着いてからいろんな処置がなされたんですけれども、まあ、ダメで8時、正確に8時何分でしたかね、8時台ですけれども、死亡が確認されたということだったんですね。で、三木夫人はですね、やはり突然だったこともあって、まあ、2週間ぐらい経ったんですけれども、神様は、全てを益にされるのでそれは信じてるんだけども、あまりも突然だったので、その何を見てもその思い出してしまって、まだその事実のそれを受け止めきれてないっていうことを言っておられました。すごく正直にですね、神様を呪ったり恨んだり一切してないんですよ。でもやっぱりその現実を受け止めるのに本当にちょっと大変みたいで、まあ、祈りが必要だと思います。皆さんぜひ覚えておいてください。で一方、サメルスガ牧師の奥様のイサエルスガさんはですね、まあイスラエルで召されたと。で本当に奇跡を信じていたので、召された時にこうちょっと正直衝撃だったわけですね。それでホテルで一部屋で一人で、まあ、本当に一人ですね、日本人だから、もう神様に泣いたり叫んだり、文句というかどうしてですかって言ったり、まあ、私も命を取ってほしいと言ったり、叫んだそうですね。で、まあ、救援者ということで教会の方が日本から来てくださって、でその後、まあ、仮装して一緒に帰るんですけども、会った時にもう泣いて抱きつくかと思ってたら、もう来るまでの間本当に神様と一人だったから、もう本当に部屋の中で、まあ、もう泣き叫んでそうですけども、そのことで来た時には不思議なぐらい、なんかすごくその召されたことを受け止めていて、ものすごくなんかこう本当に神様は全部益にしてくださったなってこう本当に思えたようで、お話を聞いていてもなんか本当にこうなんかこう受け止めたっていうか、神様の前になんかうなずけたんだなっていうなんか感じでした。で私の妻のお父さんが召された時、海のお父さんがですね、ちょっと私は心配したんです、一人娘だからですね。ところが本当に一晩中賛美をして、その後本当に妻は天国が開かれて、なんかすごい喜びがあったわけですよね。あれはちょっともう本当に人の考えを超えてると思うんですけど、それと同じものを感じて、サメル・スガ牧師の奥さんは本当に天国にお越しが行ったことがはっきり頭じゃなくて霊で分かって、なんかすごくその死の悲しみを超える喜びというのを受けたんだなということが分かりました。でミキス牧師の奥さんの方はまだその中で戦っている大事だと思うので、本当に祈ってあげてほしいというふうに思います。で、まあ、お二人を見ながら、以前殉教の祈りをですね、年末年始ずっと安定教会がした頃があって、私もその時に朝来たんですけど、いろいろ聞いたんですけど、その時にかなり具体的に海外で亡くなった場合のことを祈っていて、で一つはすぐ瞬時に亡くなれるようにということと、海外で亡くなった場合にはちゃんとこう できるようにとかいうことをかなり具体的に載っていて、でイスラエル特にエルサレムで亡くなる可能性ってのがあるので、それも祈っておられたんで、今回パウロの帰国者は瞬時に召されて、でこのサメルスが牧師はエルサレムで召されて海外で亡くなって、なんか勝って殉教のために祈ったことの祈りのなんかその、まあ、答えっていうか、なんかその一つの現れるような感じがして、本当に殉教が近いんだなということを思いました。今回は殉教というかどうか分かりませんけれども、まさに殉教が近いんだなと思いました。でリバイバルが、まあ、霊的には起こっている、現実に起こってきているんですけれども、もっと見える顕著な形で起こるときに殉教というのが起こってくることを示されていますので、私の胸からね。だから今年の殉教政界というのはちょっと意味がすごく深いと思います。今年は本当に殉教が起こってもおかしくない時に入ったなということを思いますので、だからぜひですね、皆さんそれを覚えてほしいと思います。それで本当に永遠ということを意識しながらね、永遠ということを意識しながらぜひ歩んでほしいと思います。永遠を意識したらこの地上はなんかね、こうふわふわして生きるところじゃなくて、本当に永遠を意識した時、この地上を正しく価値あることのために使うことができると思いますので、ぜひそれをね覚えてほしいと思います。永遠を意識して目の前を無視しろじゃなくて、永遠を意識してしっかり目の前のことに対応していくということですね。これをねぜひ覚えてほしいと思います。その中で今日はペテロの証明のところと、それから、まあ、レビって書いてありますけど、マタイの方ですね、マタイの証明のところから、見てみたいと思っています。まあ、ペテロの証明のところはよくお話をしているので、今日はそのちょっと、細かくというよりもポイントを絞ってお話をしたいと思っています。聖書に入っていきたいと思います。ルカの福音書の5章のところですね、1節からまず最初にペテロの証明のところですね、ペテロが見せたいところ、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたときと、イエス様は群衆に向かって神の言葉を語っておられました。当たり前といえば当たり前なんですが、神の言葉なんですね。で教会は神の言葉を語ることが使命です。で私たちはいろんな話をしますけれども、神の言葉を語るということからずれたら私たちは失う。ゴスペルはいつも妻がね、ゴッドスペルって言って神の言葉って言いますけど、そうなんですね。それを失ったらもう命を失ったのと同じですね。だからイエス様は神の言葉を聞いた。そしたら、まあ、みんなはたくさん人気がこの時あって群衆いっぱいいたと。でイエスはゲネサレ湖とガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖の岸辺に立っておられたんですけども、ちょうど小舟が2艘あったんですね。これは漁師たち、ガリラヤ湖の漁師たちがそのいて、そしてちょうど漁から帰ってきて一晩漁をして、まあ、後を見れば分かりますけど一匹も取れなかったようですね。帰ってきて、そしてで、まあ、船から降りて網を洗っていた、後片付けをしていたんだと思います。で魚を、ね、取りに行って取れなかった時の後片付けっていうのは本当になんか大変だと思うんですよ。例えば皆さんがコンサートに行った時にたくさんの人が来てくれて感動してくれた時の後片付けは大変だけど大変じゃない。でも例えばコンサートに行ってほとんど人来なくて、あれ来ててもなんかなんかあくびしてなんか寝られて、終わったら終わったのか言って帰られたりしたらショックでしょ。それで後片付けってものすごくしんどいと思うんですね。それと思ってください。つまりプロの漁師ですから、本当に生活をかけて漁師してるわけですから、本気で取りに行って取れなかった時の後片付けってのは大変だったと思うんですね。でまあその後片付けしてた、そしたらその小舟の一つにイエス様は乗られて、まあ、群衆があんまりいっぱい来てたのでちょっと小舟に乗ってこうだちょっとだけ出して、まあ、いい意味で距離を持たれたんですね。そしてシモンの持ち舟に乗って竜から少し漕ぎ出すように頼まれたので、そしてそこで座ってみんなに話をした。何度も言いましたけども、当時は先生が座る、でみんなはこう立って聞くのが普通でしたから、まあ、先生は座るわけですね。だからこの時は座ってお話をされたんですね。で話をしたんですね。で話し終わった時に、何を言ったかというと、シモンにペテロ、これペテロのことです。シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。これはでも皆さんね、後読んで分かるけど、一晩中漁をして取れなくて、でペテロはプロだから何とかして取りたいと思ったし、自分の経験やキャリアを生かして取ろうとして取れなくて、もうこれ以上やっても取れないと思ったから帰ってきて、そして網を洗って、おそらくはちょうど洗い終わった頃でしょうね。さあやっとこれで眠れるっていうか、これで休めるっていうか、今日は取れなかったなと思って帰ろうとした時に深みにこぎ出したから、ちょっとやってみろってことじゃなくて、もう一遍本気になってもう一遍行きなさいってことでしょ。深みにこぎ出したから、ちょっとそこ行ってっていうことじゃなくて、深みにこぎ出したからもう一遍本気になって漁に行けってことでしょ。しかもイエス様は救い主ですよ、もちろん。だけどイエス様は人としての職業は大工さん、まあ、厳密に言えば石工さん、ね、向こうは石だから、ね、 外来語のプロではないわけです。ペテロたちは外来語のプロなんです。これやっぱりね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われてもですね、ぎょっとしたと思うんですよね。意味わかりましたかね。で、何かって言ったら、やはりダメですね。新しい人連れてきてください。みんな知ってるからつまらなそうな顔してるでしょ。それはね、皆さんに責任があります。新しい人連れてくる。初めての人は必ず反応してくれる。外に行ったら必ず反応しますからね、新しい人はね。皆さんね、教会は命を流さないとアウトなんですよ。で、自分が恵みを受けたら流していきましょうね。で、自分のことに取られすぎてると、神様はそれでも全然怒ったりしないで祝福しかされます。愛の方だから。だけど天国に帰った時に本当にショックを受けるでしょう。本当はあなたを通して神様が解きたかった人がたくさんいることをそこで初めて知るでしょうからね。で、与える人が受けるんです。与える人が受けるんです。自分のことに関わってる人はすいません、10年経っても解決しながら同じような問題で苦しんでます。予告しておきます。でも本当にその戦いの中で神様に自分のことを求めながら同時に他の人に心を配っていく人は、なんで解決していくんですよ。これが面白いんだから。これがね、クリスチャンの醍醐味なんだから、ね、それはね、ぜひ知っててください、ね、で、それで私のことに申しますが、ここでね、驚いたと思うんですよね。って思ったと。ところが彼は行くんですよね。で、おそらく2つ考えられる。1つはね、イエス様の話をその網を洗いながら聞いてた。聞いてる時にそのイエス様の話がいわゆる力と権威って書いてあるけれども、その本当に力と権威があったの。力と権威と日本語の力と権威ってのはね、なんか迫力だけの感じだけど、これ力と権威ってのはすごく愛を土台にした力と権威。ものすごく温かいんだけれども迫ってくるものがあって、なんかこう聞いてると心が熱くなるっていうんでしょうかね。こう本当にこう燃やされるっていうんでしょうかね。なんかこう希望を持てるっていうんでしょうかね。そういうものがあったと思うんですね。で、それがあったと。だから何かこの人の話を聞きながら、イエス様の話を聞きながら、ペテロは深みこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって時にね、まあ、くどいですけどぎょっとしてですね、って思ったと思うんです。本当にって思ったけど、この人が言うならやってみようかって思う気持ちになったんだと思う。一つは。で、もう一つはね、この後の言葉を見たらこう書いてあるんですね。先生、私たちだから一人じゃない、チームでやったんですね。夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたって、この言葉なんですよ。何一つ取れませんでしたと。夜通しやったのは、繰り返しますよ、ペトロはプロだから生活かかってますから、趣味でやってんじゃないから本当に取ろうと思ったと思うんです。なんとか取ろうとしたと思ったんです。でも取れなかったってことは、もうそれで一つも取れなかったでしょ。例えばこれ中途半端にそこそこ取れてたらね、もうこれでいいんですって言ったと思うんですよ。でも一つも取れなかったでしょ。一つも取れなかった。だから、一つも取れてないから、まあ、やってみようかって気持ちだったと思うんですね。私の人生にもね、いわゆる一つも取れない、どうしようもないとこって通ることがあるんですよね。なんでこうなんだろうとか。でもそれはね、実はすごい恵みの時なんです。そういう時初めて人はね、神の言う言葉に従う気になる。やってみようか。どうせダメなんだからやってみようか。例えば病気でも、お医者さんが何とかなるよって言ってる間はね、神にも一応より頼むんですけど、お医者さんが中心だったりするんです。間違いないです。私たちは医療を認めてますし、神様は医療を通して働かれますので、ちゃんとお医者さんに従ってください。いいですか？しかし、神様を中心にしてお医者さんにより頼むんじゃなくて、あくまでお医者さんを中心にして、まあ、神様にも祈ろうっていうことになるんですね。でも本当に医療がダメだ。どうしようもなくなったら人は、神に本気でより頼み始めるでしょ。面白いですよね。なんとかなると思ってる間はいいんですけど、どうしようもなくなったら初めて本気になるんで、この時ね、ゼロだったんです。中途半端に取れてなかったんです。ゼロだったんです。だから逆に、そしてイエス様の話を聞いた時に、なんかこの人の言うことならやってみようかと思って、しかもゼロだったから、まあ、やってみようと思った。ただ、どうもこれ見てたら、大量になるなんて思ってない。まあ、取れるかもしれない。もしかしたら。まあね、ちょっとでも取れたら、ね、全然取れなかったんだから、ちょっとでも取れたらいいやぐらいだと思う。これどうも、この後のニュアンスを見たら。でも、やってみようと思った。で、ね、面白いです。イエス様はこのペトロに対してそういう招き方をしたんですね。そして、ね、ペトロはやってみたんで、大事なキーワードが次にあります。ね、でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。 一匹も取れなかったんですし、まあ、これ暗にここにね、あの大工のあなたが言ってもねっていうこうありますよね。でも、まあ、まあお言葉通りやってみましょうということは、まあ、もしかしたら取れるかもねっていう、まあ、でも無理でしょうけどねっていう、なんかそんな感じでしょこれ。でもお言葉通りしたんですよ。こう書きなんですね。で次の言葉にその通りにするとって書いてある。で簡単に書いてあるけど、人ってなかなかその通りにしないんですよね。神様のおっしゃる通りに、イエス様のおっしゃる通りに。でもペテロはこの時イエス様のおっしゃる通りにしたんですね。例えば主の字架の教会の人だったら、もう何回も聞いています。全てのことについて感謝しなさい、もう何回も聞いてますよね。で必ずマイナスの章にはプラスがあるってね、聖書に書いてあるから。で繰り返しそのことを語られてますから、みんな知ってる、知ってる、知ってることと実際に自分の人生に何か起こった時に本当にその言葉に従って感謝してそれをすることとは別なんですよね。で、それをするかどうかってすごく大きいと思うんですよね。で、この時ね、ペテロはその通りした。そしたら皆さんすごいですよね。たくさんの王が入り、網破れそうになった。次なんていうか分かるでしょ、冗談。うおーって言うんですね。ね。で、何かっていうと、これね、面白いんですけどね、その通りした時にね、ある程度釣れたんでもないんです。たくさん釣れた。しかもたくさんの量が普通じゃないんですよ。自分の船だけでは上げきれないから、いいですか？その通りにして、従ってか、やらなかった、岸で待っていた船、わかんないけど、推測ね、わかんないですよ。手を打ったら違うかもしれませんけど、まあ、例えば、ヨハネの船にしましょう。ね、ヨハネはね、ペトロで言われた通りするんだ、面白いなと思って、ね、本当に取れるのかなとか見てたんでしょうね。そしたら、ぐわって取れたから、慌てて、来てくれって言うから慌てて行って、二層で上げたって書いてある。二層じゃないと上がらないぐらい大量だったんですよね。そうでしょ？そして、二つとも船に入れたら、もう沈みそうになった。網は破れそうになったって。網が破れそうになって、船も沈みそうになって書いてある。七節に。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれと頼んだ。彼らがやってきて、そして両方の船いっぱいないところ、二層とも沈みそうになった。もう沈みそうになってぐらい、極端にあと一匹入ったら沈んじゃうっていうぐらい、もう、いっぱいいっぱい取れたってことなんですね。釣るのと取るのは違うので、取れたってことなんですね。これすごいですね。ゼロですよ。ゼロの後に、もう大量。ペトロにとっては衝撃だったと思います。繰り返しますが、ペトロは本気で取ろうと思って生活をかけてやってた。で彼の人生の中でも、こんなんで取れないっていうこと、ゼロってことはめったになかったと思う。と思ったのに、主がおっしゃるから、イエス様がおっしゃるから、まあ、やってみようかっていう意識だってやってみたらすごかったんですね。面白いのはね、これね、ペテロが自分の船だけいっぱいになったんじゃないってところなんですよ。その通りにするとね、神の言葉にしたらって、ね、あなたが祝福されておしまいじゃないんですよ。関係なかった。だって全然関係ないでしょ。もう一つの船ってはっきり傍観者でね、何の関係もない。その船までいっぱいになった。本当に従いますとね、自分だけじゃなくて他の人にまで祝福と呼んでいくんです。従っていくと。ではね、あなたが主に応答すると他の人まで祝福される。例えばあなたが困難の中で本気になって感謝をしたら、あなたが祝福されなくて他の人まで祝福を受けちゃう。思い出してください。先週話しましたっけ、宮崎牛の一番の宮崎牛の話を。あれはカナンちゃんが一日最悪の日にそれでも感謝をして、最後は事故でやられても感謝をして、もう時短で済ませてあげたら、ね、最後の日じゃないですか。で、ね、今年最良の日っていう日のテーマが最悪の日のことを明かしてきたんだから、もう本当に一番最後の日だったと。でも徹底して感謝して、最後に事故まであってですね、で、ね、一方的に僕は悪いんですよ。でももう時短で済ませてあげて、でもそれでいいですよって言って、それで感謝も感謝してて、で誕生日の日にステーキは食べたいなんてめったに言わない彼女がそういうこと言って、で食べに行こうと思ったら高かったからやめて、で楽しく、ね、家族でそれでも感謝して喜んでお祝いしたら、次の日にいきなりその事故の相手の人がですね、家見つけてきて探してきたんでしょうね、住所でね。わざわざ今年日本一になった宮崎牛のステーキを持ってきたわけでしょ。で1枚ならね、カナンちゃんは食べればいいんですけど、4枚持ってきたってことは、子供も南くんも、なんで南くんはね、食べなきゃいけないんでしょう。あれ大きくなる人はない。ね、なんだね。ってことは、でもこれすごいですね。本人だけじゃないんですよ。家族みんなが祝福されたんですよ。これ原則なんですよ。本当に神の言葉に従うと、本人だけじゃなくてね、 周りまで祝福されるんですこれ。例えば死の十字架で海外宣教とか特に献身しててイスラエルに行ってても別に驚きじゃありません。普通の教会のことはないんです。死の字が出て驚きじゃないんです。逆に献身しててイスラエル行ってなかったらまだ行ってないのってこう驚かれる。普通じゃないんですよね。でそれはパウロ牧師が主に従って応答したときにパウロ牧師が祝福されたので群れ全体でみんな祝福されてるでしょ。いやね、その通りにするとねその人が祝福されるのは当たり前だけど他にまで祝福を呼ぶんですよね。で今週号の書いてありますよね。松田君のね名古屋教会のエリア松田君が証を書いてます。面白いメッセージだけど証なんですね。これはね車でね当て逃げされたんですね。で気づかなかったら奥さんが気づいてくれてね補助席のドアを開けようと思って開かない。奥さんが乗ろうと思ったらねでこれあなた当て逃げされてるよってそれで初めて気づくわけですね。これでびっくりしてね保険で降ろそうと思ったらね保険がねなんか安い保険で自分がやった場合は相手の分のお金出せるんだけど自分がされた場合は自分の車に関しては保険がかかってなかった。だからそれは出せれないってことなの。いや一番安いなんかディスカウントの安い保険だったんです書いてある、ね、だからね修理してもらえない。自己証明まで取ったのにで見積もり出してもらったら18万したって言うんですよね。え当て逃げされて18万、保険も出せない18万、まあ、彼らにとってはよかったですよね、まあ、でもなんかいろんな不思議な形で、まあ、とにかくそれは与えられて何とか払ったけどもうね書いてますよ。当て逃げをされた方への怒りが心の中にメラメラと燃え上がりそうになる瀬戸際で必死に戦いました正直ですね。大抵そのような場合は間髪を入れず妻からあなたご職業はと聞かれはっと我に返るのですが、ね、その時は妻も落ち込んでいたようで妻のツッコミはありませんでした。面白いですよね三重県出身だから関西系列の文章ですねこれね。しかし神様の恵みがそこにありましたってね、まあ、教会で感謝のことを教えられてるから感謝の歌を取ることにしたって書いてあるんです。つまり神の言葉に従ったんですよ。でも従った時にね、口ではですね、この後ろに素晴らしい計画がありますってこう言ったと思います。ね。ね、当て逃げされたことを感謝します。18万買って保険当てないことを感謝します。ありがとうございます。この後ろに素晴らしい計画がありますってね、本気で言ってたと思うけど、言いながらどんな計画なんだと思ったと思うんですよね。一体どうなるんだろうってね。やっぱ思ったと思うんですよ。だから、ペテロと一緒で、主に言われた通りするんだけども、大量になるなんて思ってなかったはずなんですよ。大量になるなんて。それでも、その通りしたんですよ。もちろんね、すごい期待してね、やれたら一番です。あれは嬉しいです。でも、そうじゃなくて、いや、なんかきっと怒るけど、まあ怒るかな、まあ怒るやろう、それは怒るだろうけどね、なんて思いながらでも、感謝する人と、しない人とでは、いいですか、雲泥の差がつきます。天と地ほど差がつきます。特にリバイバル始まってきてますから、ちょっとね、はっきりしたのと動き始めてますから、これは明確に差がつきます。で神の言葉に応答するかどうかってすごく大きいんです、これは。で、これね、でもちょっとこれ、あとあるんですけど、ちょっとね、もうちょっと話してから続き話しますね。で、彼らは感謝し始めた。で、こっち戻りますよ。で、そしたらすごいあったでしょ。で、もう理想ともしなかったんで、そしたら面白い。発生でこう書いてある。これを見たシモン・ペテロはいつもこうさらっと行くんです。今日はちょっとこう見たい。シモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言ったと。つまり、本当に大量になった。しかも、ペテロはガリラヤ湖のプロだから、もう漁師のプロだから、こんな時間帯にこんなところで取れるってことはちょっと普通じゃないって、明らかに神を感じたんですよね。でも、驚いた。まあ、ちょっと取れたらいいわと思ってたぐらいが、こんな大量になって、しかも普通じゃないでしょ。明らかにこれはちょっと、で、あまりの技に恐れを感じたって書いてある。で、本当に神の技を体験するとね、もう感動するんだけど、同時にね、恐れを感じるんですよね。恐れってのはその怖いってんじゃなくて、畏敬の念っていうかね、ひれ伏するっていうか、これが起こるんですよ。皆さん、そういう体験ありますか？ない方はね、今週主に接していただきましょう。神の言葉に応答すれば、神様はエコひいきなんかありませんから、どの方にもそういう神の技を表します。みんな違います。境内で体験する人、健康で体験する人、人間関係で経験する人、ね。いろんなことがある。自分のこととか愛する人のために経験する。みんな違うけど、神様エコひいきないから、その人一人一人に、与えてくださるんですよね。で、この時ね、もう私の罪とか離れてくださいって言って、本当に神様を頼む時、自分の罪とか思った人は別に、あ、 なんて自分は不信仰だったんだとか、なんて自分は、ね、信じてなかったんだろうと思って、その恐れを感じた。だから離れてくださいって言った。面白い。本当の恐れを感じて離れて、これ嫌だって意味じゃないですよ。もうとんでもない神様のそばになんか折れませんっていうね。これはエス様は素晴らしいと思ったんだけど、恐れを感じたんですね。そしたら主なんて言ったか、怖がらなくていい。これからあなたは逃げ取るようになるって言ってね、呼ばれちゃったんですよ。本当に死を恐れを感じたとき、人はね、招かれるんですよ。面白いですね。パウロ牧師面白いこと言ってました。献身したくて、したくて、もう伝道師になろうと思ったら、神様に、あなたを宣教師に言ったことはないって言われて、サラリーマンになりなさいってサラリーマンになった。そのおかげで保険が下りて、ね、医療費が高かったんですけど、それで、あるとき自分は公園を歩いてて、まあ、いろんなことがあって、本当に自分は伝道師にふさわしくないと思って、もう本当に神様、自分はもう、ふさわしくないって本当に思ったみたいですね。それで、こう、とぼとぼと、神様、本当に自分はふさわしくないって思ってたときに、でも全部明け渡したって、本当にもう自分がふさわしくないと思ったときに、はっきり見されたって。私、初めてそこで呼ばれたって言うんですよね。わかるんですよ、これ。よくあるんですよ、これは本当に。この時も、ペテロは、本当に自分の最も得意な分野で、自分が最悪にダメだったときに、神様を通して奇跡を体験して、あ、自分なんて弱く、本当に罪深いんだろう。もう本当に不信仰なんだろうってことが分かったときに、逆に怖がらなくていいんだよ。私についてきなさい、これからあなたは逃げを取るようになってたんですね。で呼ばれたんですよね。今なんで、本当に神を体験すると自分の罪とか弱さを分かります。で、落ち込むんじゃなくて、それを知ったときにそこで神がね、あなたを呼んでくださる。そこで神様あなたにね、飯を与えてくださる。そこで落ち込むんじゃなくて、そこで神様の声を聞いてほしいんですね。で、さっきの話に戻りますとね、松田君面白いこと書いてある。そうやって徹底して感謝してたら、奥さんが面白いこと言い出したと。この18万は、私たち家族が一切行くための十字献金だって示されて。十字献金って教会に下げるものだから、ね。あんなこと言ったって、修理費代として払ったのに、十字献金おかしいじゃないかと思ったんだけど、なんか一回パウロ牧師もそういう似たような経験をされたので、そういう証を聞いたことがあったんで、まあ、それはパウロ牧師のこと言ってたなってことで、まあ、そうかってことで、まあ、ね、そうかなって感じでですね、まあ、そうは言ってもなっていうのは、まあ、そうだなと思ってですね、受け取ったと書いてますね。私は10分の1献金というのは教会にするものであって、修理費を支払ったからといってそれが10分の1献金になるのだろうかと思ったのですが、以前東京安定教会のパウロ秋元氏が同じようなことをご経験について話して明かしていたことを思い出し、そういうこともあるかもしれないと思い始めましたと。で、一番4人子供がいて末っ子がまだ洗礼受けてなかったんで、イサヤのヨルダン川で受けたらいいなと思ったんで、そこから今度はイサヤで家族に行けるようにって真剣に感謝して、でその相手の人を許して、で誰かわからないけどその人を許して喜び踊って、で信仰の告白始めたって、家族に行きますとか言ってね、これでまた従ったわけですよね。その示されることに対して信仰を用いてとにかく応答し始めた。これ似てますよね。松崎さんとか片山さんとね、癒された人で、2ヶ月経った時、2ヶ月経ったんですね。何かある方、教会のある方、書いてます。ちょっと読みましょうか。教会のある方から、長年祈り求めてきた家が売れましたと。つきましては、そのお金の中から松田牧師ご一家が、イサヤチームに参加する分を献金するように示されましたので、受け取っていただけませんかとのお話をいただいたのです。びっくりしたのですが、その金額を見てさらに驚いたのです。なんと、献金は200万円という金額です。そのような高額な献金をいただいたことはありませんでした。初めてですね。で、もちろん10分の1をしますから、さらに10分の1に相当する20万円を献金する、まあ、当たり前ですね。10分の1献金するから残ったら180万円なんですよ。ぴったり10倍、修理にかかったお金のぴったり10倍となるではありませんか。ここからこの後、もはや驚きを通り越して主の真実にこれ恐れさえ感じ、私たちは神様に本当に感謝したのでした。恐れを感じたって、これね、感動を超えてね、ある恐れを感じたと思います。見事ですよね。本当に死の技を見るとね、これ恐れが来るんですよ。ビーっていう、ね、そういう恐れを感じたことあります。今週感じさせてもらいましょう。本当に神の言葉に従って、どんなことでもいいです。神はあらゆることができなりますからね。 で家族で、結局家族でちょっとね、ちゃんと滞在、家族で行ってる間の、その他の子供たちの費用とかも全部あって、で、さらにこれ、あとで読んでください。さらにこう、甥っ子まで行くことになるんですよね。おまけまでついてくるんです、これね。で、神様の祝福は、家族だけじゃなくて、甥っ子まで行けるようになって、やっぱ他の人まで祝福されて、で、結局、甥っ子と、 その一番下の子が一緒に洗礼を受けるんですね。私そのね、あのパウロ牧師を授けましたけど、私はそのお手伝いをさせてあげました、ね、で、ね、やっぱりすごいですよね。主の言葉に応答して、で感謝してなかったらね、その当て逃げした人を、ね、許してなかったらね、その人を祝福してなかったらね、言ってないんじゃないかな。いや本当に、ね、ここまで祝福されてないんじゃないかな。やばいね、これ応答したんですよね。でペテロはその自分の最も得意な分野で全く釣れない夜の後に神の言葉を聞いたんです。でなんで、ね、最悪の時ってね、神の声を聞ける時なんです。最悪の時ってね、私の頃は神様に対してすごくね、聞きやすい状態になるんです。大体だからもし今最悪だった人がいたら喜んでください。今日神はあなたに語ってくださいます。で、あなたの愛する人が最悪だったら落ち込まないで、きっと神様はこの人に何か語られるってことがあるから、あなたは助けてあげてください。あれ一緒に聞いてあげてください、ね、そしてその言葉に応答した時に、従った時に神を体験するんですよ。それはね、すごい奇跡だとか言うだけじゃなくて、わ癒されたってだけじゃなくて、それ以上に松崎さん言ってましたけど、病気が治ったことも本当にすごいんだけど、私はこの身で神を体験した、だから本当にこんな人に大丈夫よって、神様の愛は解決してくれるからって言えるようになった。私は噂で聞いたけど、今私はこの身で体験したって、こうもう本当にもうなんかもう喜びつい言っておられたんですよね。書いてあります、曇り島の先月号かな。でそれはそこなんですよね。神を体験するんですよ、自分自身でね。でこれは素晴らしいですよね。でそれはペトロ でついていきなさい。面白いのはその後に、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててって書いてある。イエスに従ったイエス様は全部捨てると言ってない。でも何もかも捨てたっていうのは、まあ、ペテロの場合は漁だと思います。網、彼は仕事が好きだったんです。漁が嫌で嫌でたまらなくてね、あイエス様ってこれでやっと捨てるとか、そうじゃなくて本当に漁が好きだった。漁が好きだったんだけど、本当にイエス様を体験した時に、この方についていこうって、この方ならいいと思って漁を捨てた、置いたんですね。パウロ ヨハネはあの父を置いたと書いてあります。父を捨てたと書いてません。父を置いてって書いてある。お父さんとの関係良かったんだと思います。お父さん愛してたんだと思います。でもその父を置いてパウロ・ヨハネはイエス様についていったんですね。で面白いのはね、大切なものを捨ててでも置いてでもついていこうと思えるぐらいイエス様を体験したんですね。でぜひね、皆さんね、イエス様の素晴らしさをね、体験してほしい。神にご意見はないから、あなたにも主はね、主ご自身を与えたいと思ってますよね。でもう一つね、これがペテロ。もう一人はいつもこの話だけなんですけど、今日はレビの話、マタイの話もちょっと見たい。全くタイプは違う。27節。この後イエスは出て行き、主税所に座っている、主税所に座って、なぜ主税所があったら、税金取りだからね、主税人に目を留めて、私ついてきなさいと言われた。いきなりね、目の前やってきて、ホロミー、ついてきなさいと言われて、普通ね、入っていますか。やっぱね、第一礼拝でも言ったんですけどね、最近、もうあっちこっちのチームに引き手またで人気のある兄弟がいるんですけども、彼はですね、西洋館のゴスペルを聞きに来て、そのまま教会に来て、そのままなんか入ってきたんですけども、でもゴスペル聞いてですね、で最初はね、なんか言ってましたね、あの頃はもう 誰も信じれなくて疑っていたってね。でもゴスペル聞いて、ゴスペルの人たちが近寄ってくるとね、大丈夫かなと思ってたそうですね。でもなんかその本当にゴスペル聞いてくれられて、それで教会がありますよって言われたから来たんですね、月曜日礼拝ね。でそこら辺に座られました。1回目は、ね、今ここら辺に座ってますけど、一番大事な時に、ね、それでよく覚えてます。私明らかに警戒しながら説教を聞いてるんですよね。その警戒を一生懸命解きながら私も話してて、これさりげなく彼を見ないようにしながら見てね、警戒を解きながら話したんで、今でも覚えてますよね。でも最後はすごく素直にこうなったんですけど、思った、私が近づくとなんか嫌がるだと思って、私ちょうど奉仕があったからさっと去っていって、柔らかそうな女性人たちに任せて行きましたね。でその日彼は信じたんですよね。で面白いと思うんですよね。そしてやってきましたよね。でこの時いきなり来られてね、普通ね、私についておいでって言って行かないですよね、普通は。でも行ったんです。なぜか、まず一つはね、デイビッドはどういう人かって言ったらね、税金取りなんですね、分かりやすく言えば、主税人。で、今、税務署で勤めてる人たちは良い人たちです、誤解のないように。でも当時の税金取りは、イスラエルはローマの独国だった。植民地とちょっと厳密に言うと違うんですけど、まあ、分かりやすく言えば植民地みたいなもの、ちょっと違いますけど、独国だった。 だから誇り高きユダヤ人、私たちは神の選びの民って思ってるユダヤ人なのに、ローマに税金を納めなきゃいけないんですね。その税金をローマ人が取りに来るんじゃなくて、ローマはやり方として必ずその国の同国民にさせたから、その同国民であるユダヤ人が同じユダヤ人からローマに納める税金を取って納めるという表だった。でこの仕事は手数料もらえるから結構いいお金で、お金はいっぱい入る。でしかも例えば1万円納めるとしたらですね、あの1万円ね、あ、まあ、私は主税人ユダヤだとします、ね、で、まあ誰にしましょうかね、すいません一水にしますね、一水さんとか言っていくわけですね。で、ね、税金は1万円なんですけどね、じゃあ1万円1000円とかそんな買い物じゃないんですね、2万円とか3万円取ってですね、それで1万円だけ納めて、あとはこっちはポンと取るというね、かなり悪度かったんです、当時の主税にはね。それが普通に横行してた。だから同じユダヤ人たちは同国民からお金を取るってことで、まずそれでなんかすごく軽蔑して嫌いしてたし、しかもピンハネするから余計嫌いしてた。でだからみんなはですね、税金を納めるときは少しでも安くしてもらいたいから、中にはこうこびる人はいたけど、絶対かけてはね、あ、もうあの税金取るわっていう感じだったし、もうあのはっきりだから主税人と罪人って並べて書いてあるんです、これね。で主税人自身もお金はすごくリッチだったんだ、お金はすごく持ってたけど、 ある主税人立場持ってたんだけど尊敬なんかされてなかった。自分でも自分の職業に誇りを持ってなくて、やっぱりだから自分は良くないと思ってた。これどこ分かりますかね。つまりあの何を分かるかといったら、自分の仕事に関して誇りを持ってなくて、そういう意識なんですよね。あ、だからね、何でしょうかね、みんなからこれはダーガイじゃなくてマタイですけども、尊敬の眼差しとかね、愛の眼差しで見られたことはない、いつもなんかバカにされて、自分でも自分のことをこんな仕事をしてと思ってるんですね。そしたらそこにですね、イエス様がやってきたんです。イエス様がですね、イエス様を見てですね、でついてきなさいって言ったんですね。でイエス様の眼差し、どんな眼差しだったと思いますか。私この眼差しはね、真似はできないですよね。イエス様の眼差しは、あの役者でね、目で芝居ができる人っているんですね。これはね、あの大根役者じゃありません、超一流の役者ですね。アカデミー賞も取れる役者は目で芝居ができる人、ね、でこの時のイエス様の眼差しってのは本当に温かくて、このレビっていう人はおそらく初めて、大人になってから初めて自分を一人の人格者として温かい眼差しでこう見られたと思うんですね。で皆さんね、傷ついた人とか傷んだ人とかね、実はね敏感なんです、ものすごく、敏感なんですね。例えば私の母は目が悪いんですけど、言ったことがありますね、目が見えるようになろうよって言ったらね、まあ、ね昔はねいいって言ったけど、今はね、まあ、神の証のためって言うんですけど、よく言いますよね、まことなってな、見えないから見えるものがあるんだよって、それ、あの嫌味じゃなくて本当になんか私は年取ってきて分かります、母の言ってる意味は、見えないから見えるものがあるんだよって言うんですよね。でこう例えばさ、あの人にバカにされたり蔑まれたり傷んだりすると、なんていうかな、建前と本音の、日本語で言うね、本音の部分をものすごく敏感に察知する目が養われちゃう。私このマタイっていう人はものすごくそれはあったと思うんですね。で初めて本当に自分を一つの人格として眼差しで見つめてくれる人に出会ったんですよね。嬉しかったと思いますよ。だからあのダーカイね、ここはマタイですけど、ダーカイがね、ザーカイ降りてきなさいって言われた時に喜んで降りていくじゃないですか。一つはイエス様人気絶頂の人は自分に認めてくれたからだけど、ザーカイは初めて、あれはねチビだったんです ね。それでだから登らなきゃなって、誰も入れてくれなかったんですね。もうしたけど上登ってたら言われて、自分に目を留めてくれて本当に嬉しかったと思うんですね。でこの時レビはこうイエス様が自分の前に立ち止まって自分に目を留めて心を向けてくれた、目を留めてくれたこと自体嬉しかった。でしかもついてきなさいって言われた。ついてきなさいってことは、お前が必要だよって、あなたが必要だからついてこいって、私ついてこいって、あなたが必要としてるんだってことなんです。で、女性の方もそうでしょうけど、男性は特に自分が必要とされることはすごく大事なんです。だから奥様の方々、絶対ね、あなたなんかいなくても同じで言ってはいけませんバカねとかですね、他の男性と比べてね、あの人見てごらんなさいは絶対言っちゃいけません。これはもう最悪の妻ですね。で言っちゃいけないですよね。 で自分が必要とされるってことに対してすごくあのこれはあのものすごくこう特別なんですよね。まあ、すみません、私サッカーじゃなくて野球だけどね、野球とかでね、ね、お前じゃなきゃダメだ、お前に任せるからって言ってピッチャーにポンとボールを投げれたら男気に感じて投げるってよく言うんですけど、それ信頼関係なんですよ。要は本当に自分が必要とされてると思うとやっぱりいいわけですね。でこの時もついてきなさいっていう言葉なんだけど、本当にレビはマタイはこの時イエス様が自分を必要としてくれてる、本当に自分を人格として見て必要としてくれてると思った時、もう全部捨てた。あのお金はいっぱいあったんですよ。でもそんなものどうでもよかった。実際この後家にみんな呼んで大盤振る舞いしてますよね。ダーカイも一緒でしたよね。4番して返してってやつし、でこの場合はもう全部捨ててついていくわけじゃないですか。で、あのね、面白いんですよね。イエス様っていうのはこうあなたのところに来て本当にあなたを一つの人格として認めて必要だからさついておいでって言ってくださる方なんですよね。でレビはこの後イエス様に全部捨ててついていって本当に良かったと思います。で全く違うタイプなんだけど、神様はペテロにもマタイにもそれぞれに一番その人に必要な形で招きを与えられた。いや、イエス様はあなたにもね、あなたに一番必要な形で近づいてきてくださいます。そしてあなたにね、必ず招きが来るんですね。この場合の時代に、ね、道どないを一緒にしませんかって、あなたのこの終わりの時代の道どないをリバイバルに向かってさ一緒にしましょうって。ある方は賛美でしょう、ある方は祈りでしょうし、ある方は宣教でしょうし、ね、ある方は叫ぶでしょう、みんな違うでしょうけども、必ずある。でそのね、主の招きの声を聞いて応答してほしいと思うんですね。あのペテロもマタイも人生を閉じるとき本当に良かったと思って天に帰ったと思いません？イエス様についていって良かったなって、本当に良かったなと思って天に帰ったと思うんですよね。でやっぱり人生をあるときに本当に良かったなと思って天に帰りたいですよね、うん、だからあのこれはね、特に今、ぜひ皆さん、主の招きに応答してあげたいですね。で主はあなたを呼んでおられます。でその招きに応答してあなたの人生を本当に神様のところに、ね、持っていってもらいたいと思う。で、その通りにすると神様は奇跡をなしてくださるし、あなたは人からどう思われていたとしても神様はあなたを一人の人格として見て呼んでくださるということをね、どうぞ覚えてください。人はね、上辺で見るんですよ。口では綺麗事言うけど人は上辺で見るんですよね。しかし神様はそうじゃありません。イエス・キリストはそういう方ではありません。あなたの本当を知ってあなたを呼んでくださるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。まあ、あまり長くしないと思っているので今日はまあそこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちが最悪の時を通る時もあなたはもっと素晴らしい祭壇を用意されていることを知っております。どうぞ一人一人がそのいろんなところを通りますが、最高を通る時に神様の声をそこで聞くことができるように、自分は良くても愛する人や身近な人たちが痛みを通るときにそこで神の声を聞くことができるように、そしてその言葉に応答して感謝をして必ずできないことを信じてあなたの言葉に従いながら神様の奇跡をペテロの大量のように見ることができるように、自分だけではなくてたくさんの人が祝福するられるのを見ることができるように導いてください。またイエス様、自分に対してすごく否定的な意識や思い、また周りの眼差しがある方もイエス・キリストが来てくださって本当にイエス様はその人に価値を見出してくださいます。どうぞ神様、今あなたは一人一人のところに行ってあなたの言葉をかけ招きを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられないのでまず悔やみをしましょう。しょうがありました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしにおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。天の様、今お一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、一人一人の叫びに応えてくださって、自分のこと、家族のこと、友人のこと、 あなたの癒しを、奇跡を、勝利を、恵みを表してください。主イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの皆によって心と体を治れ。心臓の調子が良くない方、ちゃんとお医者さんに見せてください。それとともに、祈ります。天のお父様、心臓に触れてください。心臓を完全に癒してください。どういう病気だったとしても癒してください。イエス様って言います。心臓よ、完全に治れ。すごい恐れにとらわれている人がいます。恐れることはありません。主があなたと共におられます。あなたはその恐れを見る限り、恐れはどんどん大きくなっていきますが、あなたはイエス様に、主に目を向けるとき、恐れは消えていきます。イエス・キリストによってシャローン、シャローン、全く愛を、恐れを締め出します。神様の愛を添えてください。神様を添えてください。そして恐れから解放してください。イエス様って言います。恐れをその人の力さっ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。あらばらばらばらばらばらばらばら、新しい仕事とか学校とか、なんか分かりませんけど、新しいことが始まったんですね。で、それは神の御心です。でも新しいことが始まったんですけども、それは神の御心です。でもなんかまだなんかそれにこう心が定まってない方がいるんですけど、それは神が導いたことなので、心を定めてなしなさい。後ろのことや過去のことにとらわれていただきません。その今神が与えたその新しいことに心を定めなさい。心を定めるときに、なんかその新しいことからにおける神の御心、祝福が現れて見えてきます。心を定めなさいと称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それじゃあ、お知らせをしたいと思いますけど、